今年の四旬節は、これまでに経験したことがない四旬節となってしまいました。新型コロナウイルスの感染拡大をなるべく緩やかなものとするために、この2週間ほどが最も重要な期間であるという専門家会議の見解を受けて、主日のミサをその期間に限って非公開とすることを決めました。まあ、ミサの中止という言葉が一人歩きをしていますけれども、教区共同体という全体の視点から見れば、ミサは続けられています。中止とされているのは公開のミサですが、司祭は主日の務めとして今日もミサを捧げており、そのミサはたとえ信者が列席できなくても、感謝の祭儀はキリストの行為であり、教会の行為として、共同体の公のミサであります。とはいえ、感謝の祭儀は、キリスト教的生活全体の源泉であり、頂点でありますし、聖体の集会においてキリストの体によって養われたものは、この最も神聖な神秘が適切に示し、見事に実現する神の民の一致を具体的に表すと、第二バチカン公会議の教会憲章に記されていますから、ミサに預かることと、ご聖体を拝領することは、私たちの信仰生活にとって、格べからざる重要なことであります。その意味で、現在のような状況はあってはならないことでもあります。未知のウイルスからの感染を避けるために、私たちはしばらくの間、集まることをやめているのですけれども、それは決して共同体を解散したという意味ではありません。やむを得ない状況の中で集まり得ない時にも、共同体は存続し、共に主の日に祈りを捧げる義務は消滅していません。また、教会の伝統は、聖体配慮を通じて、キリストとの内的な一地を目指すために、奇跡を通じた配慮と霊的な配慮の二つがあることも教えています。こうやって映像を通じて共に祈りを捧げるとき、またそれぞれの家庭で祈りを捧げるとき、それは一人個人の新人業なのではなく、キリスト者の共同体の絆のうちにある祈りであり、その祈りのうちにあって、ぜひ、キリストとの一致を求めて、霊的に聖体を配慮していただければと思います。この不幸な状況は同時に、私たちに様々な信仰における挑戦を突きつけています。ちょうど主イエスが、その公生活を始めるにあたり、40日の試練を受けたように、私たちも今、復活の喜びに向けて、心を整える40日間にあって大きな試練に直面しています。先ほど朗読をされた福音によれば、40日の試練の中でイエスは3つの大きな誘惑を受けておられます。まず空腹を覚えた時に石をパンに変えよという誘惑。次にすべての権力と繁栄を手にすることへの誘惑。そして神への挑戦の誘惑。この三つの誘惑が記されています。第一に、人間の本能的な欲望や安楽にとどまることへの願望。第二に、権力や繁栄という利己的な欲望。そして第三に、人間こそがこの世の支配者であるという思い上がり。悪魔からの誘惑とは一体どういうことか。それは神から離れる方向へと人を誘う様々な負の力のことであります。そういう誘惑は一体どこから降りかかってくるのかといえば、それは実は外からやってくるものではなく、その多くは結局のところ、私たち一人一人の心の中から生み出されている。私たちの心のありようの繁栄であるように思います。私たちが今直面している試練はどうでしょう。 東京ドームでミサを捧げられた教皇フランシスコは、私たちはすべての命を守り、証しするよう招かれています、と述べて、私たちが視点を自分から他者へ移すように、虚しく輝く虚飾のシャボン玉を打ち破って外へ出向くように、と呼びかけられました。その上で教皇は、そのために必要なことは、知恵と勇気を持って、無償性と思いやり、寛大さと素直に耳を傾ける姿勢、それらに特徴づけられる証です。それは実際に目前にある命を抱擁し、受け入れる態度です、と指摘をされました。得体の知れないウイルスによる感染症が蔓延しつつある現在、感染の事実や発症の実態が目に見えない度合いがとても強い今回のコロナウイルスの感染拡大ですが、そのためにどうしても私たちは疑心暗鬼の暗闇の中に閉じ込められたような気分になってしまいます。確かに慎重な感染対策をとって一人一人の身を守る行動は不可欠ですし、実際教会は今そうしているわけですけれども、それが同時に私たち一人一人の心の内にも防御の壁を築き上げる結果になっていないか気をつける必要があると思っています。心が守りの姿勢になるとき、どうしてもその心の防御の壁はより堅固なものになり、自分を中心にした心の動きにとらわれてしまいがちになります。悪魔の誘惑であります。教皇は、知恵と勇気を持って行動せよと呼びかけられました。教皇は、無償性と思いやり、寛大さと素直に耳を傾ける姿勢を持って、命を守る姿を明かしせよと呼びかけられました。そして教皇は、実際に目前にある命を抱擁し、受け入れる態度が必要だとも呼びかけられました。2009年に新型インフルエンザが蔓延したとき、日本の司教団のブラック差別人権委員会はメッセージを発表して次のような指摘をしていました。感染源、感染の源ですね。感染源という発想から、感染者探しにエネルギーを注ぐと、たくさんの容疑者を作り出していく危険があります。感染症対策という名で、社会防衛策が取られると、菌やウイルスよりも人々の間に不安や恐怖が伝播して、偏見や差別を社会の中で醸成していく危険があります。これも私たちが悪魔の誘惑に屈して築き上げてしまう、心の中の防御の壁のなせる技だと私は思います。私たちは体の健康を守るための防御の壁を必要としていますが、その壁が心の中にまで防御の壁を築き上げないように心したいと思います。人はパンだけで生きるものではないというイエスの言葉は、パンの必要性を否定するものではありません。しかしイエスは、それよりも重要なものがあるのだとして、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると述べられていました。人は自分の命を守るためにパンを必要とするが、それ以上に神の言葉、すなわち、すべての命を守るための神の一人一人への思いが実現することこそが人を生かすのだ。他者への思いやりの心は、単なる人間としての優しさに基づいているのではなく、神の言葉を実現させたいという信仰における確信に基づいています。その確信は、神ご自身が大切に思われているすべての命に対する思いやりの心、豊かな想像力を持った配慮を私たちに求めています。この困難な時期、教会共同体においてつながっている兄弟姉妹に思いを馳せ、そのつながりの中で私たちは一致へと招かれていることを改めて思い起こしましょう。 そして体の防御の壁が心の防御の壁になってしまわないように、神が愛されるすべての命へと私たちの心の思いを馳せたいと思います。